あふれる笑顔の街、村上、司法村上、2025年10月号、10月号です。ナンバー211。この司法は22ページで構成されています。判例、この司法村上はレベル3で編集されています。判例終わり。楽しみながら木と触れ合う。杉板積み木を積みながら、高く高く積みながら、遊んでいる、幼児の写真が載っています。主な内容、広島平和記念式典へ市内中学生の代表を派遣。村上市デジタル版プレミアム商品券を販売します。熊出没が多くなる時期です。ストップ熊被害。防災企画室、気象防災アドバイザー気象予報士が着任しました。村上の話題。広島平和記念式典へ市内の中学生の代表を派遣。私たちも平和のために行動することができる。問い合わせ、学校教育課教育総務室、電話 72-6882。 将来を担う若い世代に戦争の悲惨さや平和の尊さを考え、理解を深めてもらうことを目的に、市内中学生の代表を8月5日火曜からの3日間広島平和記念式典へ派遣しました。5日火曜には平和記念公園の原爆の子の像に市内の中学生が心を込めて折った千羽鶴を奉納し、原爆投下によって亡くなった方々の冥福を祈りました。その後原爆ドームや平和記念資料館を見学し、被爆の実相に触れて平和な世界を築くことの大切さについて考えました。原爆投下から80年目を迎えた6日水曜には、広島平和記念式典に参列しました。子ども代表の小学生による平和の誓いからは、平和のために自ら行動することの重要性を学びました。夕方には平和への願いを灯籠に書き込み、元安川での灯籠流しに祈りを込めました。悲劇を繰り返さないために、村上第一中学校、富樫詩さん。戦後80年という節目の年に、8月6日の広島という特別な地で、一生できない経験をさせていただきました。平和記念式典の中で私が印象に残っているのは、子ども代表による平和への誓いです。子どもである私たちも平和のために行動することができるなどの言葉が心に残りました。世界各地で戦争が起こっている今、被爆国である日本だからこそ発信できるメッセージがあると思います。広島で経験したことは私にとって一生の財産になりました。一発の原爆によって奪われた日常があることを忘れず、私たちが大人になったとき、戦争がない平和な社会が実現できるよう、この経験を将来に生かしていきたいと思います。世界の平和を祈って、岩船中学校小島理央さん。私がこの派遣事業の中で記憶に残っているのは、原爆ドーム広島平和記念資料館です。原爆ドームを見たとき、この場所だけ時が止まっているように思え、今までに持ったことのない感情が出てきました。広島平和記念資料館を見たときには、被爆者の気持ちには はもちろん、親族の方などいろいろな人の気持ちが頭に浮かんできました。残念ながら今の世界はまだ戦争をしている国があり、世界には幸せ、この世界は平和と自信を持って言えない人がたくさんいるはずです。戦争もなく核兵器のない世界がどれだけ幸せで平和か、ニュースを見るたびに私は思っています。一刻も早く戦争のない世界が来ることを私は強く願っています。広島で学んだこと、村上東中学校山田健人さん。僕はこの3日間広島に行き学んだことが2つあります。1つ目は核兵器の恐怖です。広島平和記念資料館では見つかった服や当時の写真など見るにも耐えられないものがたくさんありました。核兵器は街を一瞬にして地獄に変えてしまう恐ろしいものだと学ぶことができました。二つ目は平和の尊さです。80年前のあの悲劇をもう二度と繰り返さない、戦争のない平和な世界にするために自分ができることがないか考えることができ できました。この出来事は80年前に実際に起きたことです。この事実に真剣に向き合い、平和な世界を実現するためにどうしていけばいいのか考えていきたいです。広島を見て感じたこと、荒川中学校佐藤城さん。広島平和記念資料館の壁には、原爆が投下されてすぐの様子が写真や文字で記されていました。その中に20分ほどためらい、やっとの思いで1枚のシャッターを切ったと書いてあり、あまりの惨劇にシャッターを切るにも切れずためらっていたことが分かりました。私も教科書やテレビなどで広島の原爆投下後の状況は知っていたつもりでしたが、理解の浅さを痛感しました。広島に行けば考え方が変わるなどという言葉を何度か聞いたことがありました。その意味が今まではよく分かりませんでしたが、今回の広島派遣でかつての広島の状況を知ることによって人の思いがつながっていくことが分かりました。広島で考えたこと、上林中学校小野美春さん。8月6日は80年前のあの日と同じように澄んだ青空が広がっていて、広島平和記念式典の会場は祈りの空気に包まれていました。私は式典での祈りの言葉を聞いているとき、前日に見た平和記念資料館での数々の資料が頭に浮かんでいました。私は広島での平和学習を通して、今、そしてこれからを生きる私たちにとって、とても大切なことが学ぶことができました。毎年8月6日午前8時15分、日本中が平和を願い、被爆者を思う1分間、その1分間を一人一人が広島向けて思いを馳せる時間にすることが今の私たちにできることだと私は考えます。この静かな祈りが世界中に広がることを願っています。広島での体験を通して、朝日中学校小田銀城さん。私がとても心に残ったことは広島平和記念資料館です。今まで私は悲しい、かわいそう、そういった簡単な言葉でしか戦争について理解していませんでした。資料館を見学している間に胸がとても苦しく、その場から早く出たくなりました。言葉でははっきりとは表せない気持ちになり、 自分の言葉だけで表現してはいけないと思いました。この体験を家族に話をしました。自分でも驚くほど言葉が出てきました。家族も戦争や平和について考える機会になったと話していました。だから身近な人に伝え、平和について話をしてみたいと思います。毎年8月6日の広島平和記念式典はより平和について考える日になると思います。広島で学んだこと、感じたこと、三北中学校加藤大成さん。私が広島に行き学んだこと、感じたこと、考えが変わったことが2つあります。1つ目は広島平和記念資料館で学んだことです。一瞬にして当たり前の日常が奪われたことをたくさんの人に伝え、たくさんの人と考え、平和に向けて戦争について考えていきたいと思います。二つ目は広島平和記念式典に参加したことです。子ども代表の平和への誓いで小学6年生が発表したいつかは訪れる被爆者のいない世界という言葉が強く印象に残っています。これまでは被爆者の方々から伝えてもらっていた原爆についてこれからは私たちが伝えていかなければならないと思いました。